サークル紹介。昨日に続きまして、コブイソーで活動されておりますバルーンアートの皆さん、ご紹介いたします。2日目の今日は、まずはこちらの講師の先生、中尾宗司先生にお話をお伺いしていきます。中尾先生、よろしくお願いいたします。はい、
お願いします。
さて、昨年講座からスタートされたこちらのサークルですけれども、中尾先生はバルーンアートを始めて、もうどれくらいになるんですか？
大体5年ぐらいになります。
5年ぐらい。はい、どういったきっかけでバルーンアートを始められたんでしょうか？
伊豆のお祭りのパフォーマンスを見て、子供にあげてたパフォーマンがやってたもんで、これもいいかなと思ってて、それをじゃあ100円均一で一応買ってバルーンを作ってみたら、まあうまくできたもんで、じゃあこれからやっていって長後公園の方でやってたんですよ。でそれからきっかけでやるようになりました。
そして5年が経過されたわけですけれども、今まで先生がお作りになった作品の中で一番何か印象に残っている作品というのはございますか？
ミッキーマウスとかキティちゃんが一番評判がいいもので、はい、いつも作って子どもたちにあげてます。
やはりお子さんたちはそういったキャラクターものがお好きなんでしょうか？
そうですね、なるべくキャラクターがみんな人気があるもんで、キャラクターを作るように努力をしてます。はい、
今もメンバーの皆さん一生懸命作品をお作りになっていらっしゃいますけれども、はい、活動日にはどんなことをされていらっしゃるんでしょうか？
活動日にはまあ皆さんが好きなのを作りたいと言えば、それをパンフレットみたいのを作って紹介をして作ります、皆さんと。はい、
今日もたくさんの作品をお作りになるということですけれども、はい、結構難しそうなものもありまして、はい、何か先生が指導される際に気をつけてらっしゃることというのはございますでしょうか？
はい、空気の入れ方とかいろいろ伸ばし方とかひねり方がありますから、それを皆さんでよく教えながらみんなとわきわいあいでやってます。はい、
先ほどメンバーの方にも少しお話をお伺いしましたが、ひねり具合が足りないと戻ってしまうなんていうお話も ね、ありまして、はい、その辺が結構難しいんでしょうか ね、
そうですね、ひねっていくとだんだんみんな左手とか右手を持ってないといけないんですけど、それを離しちゃうもんでポンと戻っちゃうんですよ。であんまり入れすぎるとパンパンになっちゃうから割れやすくなったりするので、それをみんなで気をつけながら、柔らかくしながらとかひねりながら持ち手を必ず左手、右の利きの人は右手、左の利きの人は左手で必ず持ってやらないと、離しちゃうとまた元に戻っちゃうから、そういう点が難しいんですよね。
利き手ではない手ですとなかなかね、力を入れるっていうのは難しいかもしれませんけれども、はい、こちらの古物商では60歳以上の方が対象となりますので、皆さんにとってはとってもね、手の運動にもなっていいですね。
リハビリを兼ねて一応やってると思っていいと思いますよね。はい、
そして先月の拳祭りでは親子体験を行ったということで、たくさんの親子の方参加してくださったんですね。
はい、そうです。おかげさまで人気がいっぱいありまして、もういろんな子どもさんと奥様とあと親子でみんな体験してもらって喜んでもらいました。はい、
その親子体験ではどんなものをお作りになったんですか？
まず簡単な犬、お花、プードル、ワンちゃんとかそういう関係が簡単なやつを作りましたね。はい、
初心者の方でも簡単に作れるものを皆さんには作っていただいたということですけれども、お子さんはすんなり作れましたか？
簡単にみんな喜んで作ってましたよ。はい、
そうですか。お子さんたち器用なんですね。
そうですね、まあ剣は誰でもできますからね、初心者が一番簡単なやつですから。はい、
そして中尾先生はこちらのサークル以外にもいろいろなところでバルーンアートを教えてらっしゃるということで、地元の何かねお店などにも行って行ってらっしゃるということですけれども、そちらの評判はいかがなんですか？
あ、結構評判いいですね。睦愛のマクドナルドの2階でもやってますし、あとは前魚のコープさんかな、なんかそういう関係もやらせていただいてますから、まあ、あとは長後食堂でもやってますので、はい、
ではお子さんたちも楽しみにしてくださってるんでしょうね。
はい、そうですね。
いつまでもたくさんの、ね、作品作り楽しんでいただきたいと思います、はい、まずはこちらの講師の先生中尾宗司先生にお話をお伺いいたしました。先生お忙しい中ありがとうございました、
はい、こちらこそどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。
続いては最初からのメンバー小林光子さんにお話をお伺いしていきます。小林さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小林さんはどういったきっかけでこのバルーンアートを始めてみようと思われたんでしょうか。
とてもね、私はミッキーマウスを見てあれを作りたいなと思って入ったんです。それと色がすごくカラフルで、それでも明るいでしょ。だからそこのところに惹かれて、それと短時間でいろんなものができるっていうの、それでなんかやってみようかなと思ったんです。
もともとのきっかけはミッキーマウスを作りたかったということですけれども、そのミッキーは作れるようになりましたか。
なりました、
結構難しいですよね。
でもさ、できた時の喜びのがよくって、なんか一生懸命作ったからそんなになんか難しいってわけでもないような気がしたんだけど。
そうですね、
だってもうそれが作りたい一心だから、
小林さんがお作りになった作品というのはどうされていらっしゃるんですか。
近所の子にねあげてるんです。それでね、うちはねまだ孫がその時は育った頃は孫がいなくって、で今6ヶ月になったんだけども、だから近所の子供にそれもうちのところを通った人にね声かけて、こう上車引いてる人にね声かけてもらってくださいって言って、そうしたらたまたま近所だったのね。でそこのところでまた近所にまたちっちゃい子がいるからって教えてもらって、その人のところへ作ったらあげてるんです。
そうなんですか。ではご近所では有名な小林さんかもしれないですね。
そうじゃないんだけども、やっぱりほらうちにも置けとく、なかなかほら練習するのに置けないでしょ。だからもうもらってるの、
じゃあ小林さんのご自宅の前を通った方はラッキーですね。
そう
では今日の作品もまたご近所の方にあげるんですね。
ちょうどねそのくらいの子供がいるからね、だからちょっと楽しみに今度これあげようかなと思って考えてるんです。
ではぜひこれからもたくさんの方をね笑顔にしていただきたいと思います。小林光子さんにお話をお伺いいたしました。作業中にありがとうございました。続いてはこちらの立ち上げメンバー住太子さんにお話をお伺いしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スミさんがこちらのサークルを立ち上げたんですね。
はい。
スミさんはどういったきっかけでこのバルーンアートを始めてみようと思われたんでしょうか。
ここの前所長さんがバルーンをね立ち上げたらどうだろうという話があって、じゃあ私も自分でやりたかったもんでね、それでみんな声かけて10人揃ったんでサークルにしたんです。
そういった経緯があったんですね。では今ではたくさんのレパートリーが増えましたか。
まだね、1年経ってないんですよ。で私覚えが悪くてなかなかでもね近所の子にはね喜ばれてるんです。私うるさいおばさんで怖いおばさんなんですね怒鳴るから小さい子に。そしたらね、スミさんは怖いおばさんだけどでも大好き、このバルーンのおかげで好きになって
そうなんですね。小さなお子さんたちも喜んでくださっているということで、どんなものがお子さんたちには評判なんでしょうか。
やっぱりアンパンマンとか今流行りのねピカチュウだなんだ、そういうね子どもの喜ぶものですね。
では今日お作りになったものも差し上げる予定ですか。
いつもだからここ終わってからたくさん持って帰って配るんですよ。
ではご近所のお子さんたちも楽しみにしてくださってるでしょうね。
みんなお孫さんがこう来てそれでもって、だから楽しみ、今日スミさんのおばさん来ないのとか。
ではスミさんも作りがいがありますね。
そうですね、下手でも子どもたちにはわからないから、それが形になってればね、
では今日もたくさんの作品を作りになって、ぜひねお子さんたち喜ばせてあげてくださいね。
覚えてます
作業中にありがとうございました、はい。